ひばりクラブの皆さん、落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。このひばりクラブも、健康のこと少し、やっぱり触れときたいと思いまして、高血圧、コレステロール、それから、体と日本人って言いますか、自分が日本人である。日本人だからわかめ、生のわかめが食べられるとかですね。日本人だからお酒の飲めない人が多いとか。そういうように、日本人だからっていうのがあるんですね。日本人だからっていうのがあるってことはどういうことかって言ったら、我々は外国人と同じような食事を選んだら、障害が出てもしょうがないってことなんですね。それは当たり前で、昔は、輸入ってのは少なかったですからね。まあ、たまに殿様がですね、外国の珍しいものを食べるっていうことはあったんですから、それぐらいしかなかったわけですよね。まして庶民が毎日のようにですね、なんか外国からのものを食べるなんとかなかったんで、やはり日本人の体は日本から取れるもの、日本の近海の魚の中のなんか化学組成とか、そういうものに限定されておりましたからね。ですから今は随分注意しなきゃいけないわけですが、まあ高血圧は正常血圧がわからないで高血圧という名前を作った。ということに邪悪な心があるわけですね。で、コレステロールは250ぐらいがいいのに200以下という基準を作って、薬を売るのに儲けるようにしたって。これは先週かなんかの本当の話ってやってるんですけどね。本当の話でよくグラフを示して説明しておきました。現在の基準を使いますとね、コレステロールは。大体日本人の死亡する確率が倍になる、約。だから我々は、厚生労働省は、なんでコレステロールの基準決めてるかって言ったら、日本人の死亡率を上げるためなんですよ。そうすると薬が売れるんですね。つまり、日本人の命を守る厚生労働省ですら、お金のために国民の命を売ってるわけですね。だから、まあ、随分、だからそういう矛盾したことやるので、悪玉コレステロールとか善玉コレステロールとか全くあり得ない、人間の体の構成物質について悪玉善玉っていうようにちょっとあり得ない名前を付けたわけですね。で、名前を付けたのが NHK だというふうに言われてるんですが、まあもし違えば NHK の方でいろいろ調査をしてですね、悪玉善玉なんて使い方やめようというふうに放送してほしいわけですが、まあ今日は3番目っていうか4番目っていうか糖尿病ですね。糖尿病ってのは非常に難しい病気なんですよ。っていうか、高血圧も難しいし、コレステロールも難しいし、日本人に合った食べ物ってのも難しいんですね。なぜ難しいかって言ったら、風邪ってのは風邪のウイルスかなんかにかかるから風邪になりますよね。まあ、こういうふうにこう、原因があって対策を取る。骨が折れちゃったから治すと。こういうのは俺楽っていうか考え方は単純なんですね。嘘も少ないんですよ。しかし、こういう高血圧とか、高血圧のもともないんですよ。適正な血圧でない状態って言った方がいいんですよね。それから、コレステロールが、まあ普通低すぎる。それから、糖尿病さらに難しいんですね。これはまあ、インシュリンというものが、体の、すべてのいろんなコントロールに使われるんですね。それは、ご飯を食べると、適切な時にインシュリンが分泌されて体を正常に保つわけですから、ご飯を食べなきゃいけないわけですが、一時糖尿病が増えたようなこともありましてね、糖質拒否とか糖質忌避とかいうような変な運動が始まりましてね、もちろんもともと体の病気な人とか、インシュリン代謝のおかしい人とかいっぱいいましてね、まあ、糖尿病は特に1類2類とか言って非常に難しい病気なもんですから、一般的な人を騙すのは我々簡単なんですね。体質的なこともあるし、遺伝的なことも若干あるというふうに言われてるわけですね。つまり、バイ菌が入って病気になるとなんですの誰でもわかるし、対策も取りやすいんですけどね。まあ、それでも誤解はあるんですけど、対策取りやすいんですけど、糖尿病ぐらい複雑になりますとね、体の仕組みをよく知らないとですね、聞きかじると間違うわけですね。それで一番大きな罪は、ご飯を減らしたらいいっていうふうに、主に栄養学、医者がですね、言ったってことですよ。栄養学者とかね、医者が言えば、普通の人はやっぱりね、 糖尿病って非常に恐ろしい病気、まあ、病気というかですね、まあ、不適切なものなんですね。ですから、目が見えなくなったりですね、足を切らなきゃいけないっていうのは非常にひどいことになる可能性のある病気なんですね。ですから、まあ、非常に注意しなきゃいけないんですが、注意しなきゃいけないことが、まあ、難しいわけですね。で、まあ、今からそうですね、まあ、60年か70年ぐらい前から糖尿病ってものすごく社会的にも言われるようになった。そうすると、人間の体の仕組みとかね、代謝ってのをよく知らない人がいてですね、で、やや専門的な人がいて、その人がいろいろ言ったわけです。それでまあ、最初に誤解を生じてたんですが、それに今度は、21世紀になってから糖質忌避なんていう運動が出てきてですね、なんか糖分っていうのが良くないんだっていうことです。糖分って言ったってその糖分っていう言い方がまた間違っておりましてね、炭水化物、つまりご飯とかね、そういったものですね。炭素と水素でできていて、我々高分子で長いもので、それを消化すると糖分に一部が変わるとかですね。昔は我々貧乏だったもんですから、果物ってのは非常に高いものだったんですね。ビタミンなんかも不足してましたから、みかんとかですね、リンゴとか、だいたい昔の果物ってのはみかん、リンゴ、梨、まあ、このようなものだったんですね。今みたいに多種多様の甘い、それも甘い果物ってのはそれほどなかったんですね。だから最近はちょっと生活にも余裕ができたので、果物を取りすぎっていうのも結構あってですね、そうすると果糖っていうのは、果物の中に多く含まれる糖分があるわけですね。で、もともと人間はですね、もちろんタンパク質必要なんですよ。脂肪も必要なんですけども、まあ、タンパク質は人間の筋肉を作る、主にはですね、まあ、他に代謝なんかにも使えますけど、脂肪はまあ、体の養分に余裕を取っておくと。例えば女の人は太るって心配してますけど、それは女の人が子供を産みますからね。やっぱり子供を産む時にかなりの体力を使うんで、まあ、そのために体にちょっと栄養を貯めとこうと。まあ、その点では脂肪分が一番効率的なんですね。もちろん脂肪はそればかりじゃなくて、まあ、脂肪の組織の中からいろんな制御物質って言いますか、微量制御物質を合成したりもしてるんで、脂肪は単に油の塊ではないんですけどね。まあまあ、ところが人間の基礎的な働きはですね、歩いたら心臓も使うし、足の筋肉も使うんで、そういう時に熱量が必要なんですね。カロリーですね。カロリーが必要です。それから頭もですね、もう考えるとすごいカロリーいるんですよ。消化もカロリーがいりますよね。そういうふうにこう、それから自分の体を保温するのね。例えば冬になると気温が10度になったと。まあ、自分の体温は36度から7度だと。すると温度差がね、周りと10度とか20度とか違うわけですから、まあ、それだけ体の中で、カロリーっていうか熱量を耐えてですね、それで体温を維持しなきゃいけないわけですね。ですから、それから心臓もちろん、カロリーがなんか止まっちゃいますし、だから、カロリー一番大切なんです。栄養っていうのはほぼカロリーが第一なんです。それから第二が自分の体を作るものですね。ですから、まあ、言えばお米を食べて魚を食べるというのがまあ基本ですね。そうすると、お米によってカロリーが取れる。つまり炭水化物、糖類ですね。糖類を取る。そして、魚でタンパク質を取ると。まあ、この二つを取りますので、ところがお米の中には 7% タンパク質がありますからね。これはまあ、小麦にはないんで、パンにはあんまりないんですが、米っていうのは非常にそういう点では総合栄養なんですね。ですから、米を食べて、例えば、たくあんの漬物を食べて、お味噌汁食べるぐらいで、なんとか体を持つっていうのが、まあ、日本人の体質っていうか、まあ、栄養の方針ですね。だからまあ、そうしますと、かっけなんかになったりするんですよ。これなぜかっていうと、やっぱお米の中にはビタミン B なんかないもんですから、ちょっと肉を食べるみたいなことが必要だったりですね。それからみかんを食べるとビタミン C が取れるとかね。ビタミン D はまた小松菜なんかも取れるし、太陽の光に浴びると、まあちょっと D の種類も違うんですけども、まあそういったことがありますので、お米と魚とお味噌汁だけではちょっと足りないっていう感じなんですね。ですから漬物を食べたり、それからまあ、いろいろなものをこう多種類食べるっていうのがまあ大切なんですけども、基本はやっぱりカロリー、米ですね。炭水化物、糖質ですね。これを取りすぎないように取るっていうことですね。で、糖尿病の状態をずっ と見ますとね、結局、まず一つは、ご飯を減らしすぎたんですよ。取りすぎたんじゃなくて。ご飯を食べすぎると糖尿病になります。ええ。ご飯を食べすぎると糖尿病になるんですが、食べすぎるってのはお金が余ってるから食べすぎるんで、これはもう最近のことなんですね。江戸時代までは、お金が余ってお米を食べすぎるなんて人はですね、殿様ぐらいはいたかもしれないけど、普通の人はお腹いつも減らしてましたんでね。それで必要分だけ米を食べてたんで、これはまあ糖尿病にならないんですね。ところが、まあ特に、昭和になってですね、お米が我々十分に食べられるようになったもんですから、必要以上に米を食べてた時期があるんですよ。それで米を減らせってことになってですね、糖尿病食っていうのがあるんですけども、糖尿病食は米を減らすんですよ。何単位何単位つってですね、まあ1400単位とか1200単位とか、ひどい人は1000単位とか言ってですね。だから昔はだいたい朝昼晩とだいたい1食ご飯を茶碗に2杯ずつだったんですが、いつの間にか今1杯ずつなっちゃったんですね。ですから結局米はずいぶん減っちゃったんですよ、食べる量が。で、米を減らすとどうなるかと、お腹が減るんですよ。お腹が減るのはどうして減るかっていうと、米で心臓が動き、頭が使い、足で歩けてたわけですね。それから内臓で消化してた。で、そういうことが全部できなくなるというか、半分ぐらいできなくなるんで、やっぱりお腹が減っちゃうんですよ。お米を一食二杯ずつ食べてればいいのに、それを一杯にしたもんですからね。誰かが、今後栄養学者がなんか知らないけど言ったんですよ。で、実際上も米の消費量っていうのは、だいたい一人一食で軽く一膳ずつなんていうことになったんです。そうするとどうなるかと、お腹が減るじゃないですか。で、お腹が減ると今度何を食べたかっつったらね、油とお菓子なんですよ。言ってみれば。言ってみればですよ。そうすると、油っぽいものを食べるわけですよ。なんか、油で揚げた菓子とかね、お菓子とかね。そういうものを食べる。それから甘い団子を食べるとか、団子だったらいいんだけど、なんかヨーロッパ風のね、ケーキみたいなやつを食べるわけですよ。しかも食後に食べるわけですよ。食後に甘いものを食べるほどひどいものがないわけですね。なんでかって言ったら、食事でご飯を食べますね。で、ご飯で自分の活動分だけ食べればいいんだけど、それが足りないでしょ？そうすると、食後に甘いものを食べるわけですよ。そうすると、まあちょっとこれ難しい話なんですけども、お米はちょっと消化が、時間がかかりますね。それから、食後に今度は甘いものを食べます。甘いものは消化が早いですから、ちょうど米が分解して出てくる糖分と、それから食後に食べるデザートの時期が重なってですね、血の中の血糖値が上がってですよ、糖分が上がって、それで、より糖尿病になりやすくなる。つまり、お米を減らしたことによって糖尿病が防げるなんて嘘を言った栄養学者とか医者がいるもんですから。だけども、その人が、血圧と一緒なんですけどね、その人の正常なカロリーがどのくらいで、現在はそれを越してるから減らすってのはいいんですよ。正常血圧が150で、その人が170だったら血圧少し下げた方がいいんだけど、その人は正常血圧が170なのに、その人が150だったら、これは血圧上げなきゃいけないわけですからね。必ず正常なものに対してっていうことですから。まあ、個性がありますからね。これは日本ドック学会。要するに、健康維持のためにドック、人間ドックに入って全身検査しますね。その健康な人、どう見ても健康な人っていうのを150万人の検査のうち、1万人だけ選んだ例があるんですよ。日本ドック学会がですね。150万人のうち、普通は健康の人が7割か8割いるんですけど、もう絶対この人は健康だという人を1万人選んで、その1万人の血圧の分布、コレステロールの分布、なんていうのを調べたらですね、全部こんなにばらけてるんですよ。人によって、僕なんかそのレポート見たときに、人っていうのはこれほど正常血圧の幅があるんだなと。血圧が100からね、200くらいあるんですよ。正常血圧がですよ。もちろんコレステロールは大体まあ、180ぐらいから270ぐらいまでこうあるんですよ。だから、それはもうどう見ても健康な人がそういう幅があるわけですから。大体厚生労働省が血圧がこのくらいがいいとかね、コレステロールこのくらいいいとか、 党はこうだとか言うこと自体がもう健康の学問に反してるんですよ。それに悪玉善玉なんかつけるもんですからね、ますます混乱してね、まあ本当にこの頃 NHK の攻撃なんかしてるんですけど、NHK っていうところはね、本当に人を病気にさせ、不安にさせね、まあ何のために我々は受信料払ってんのか分かんないぐらいレベルが低いんですね。本当にだから NHK の人本当によくね、反省していただいて、そんなことがないように、あくまでもね、国民の健康に、やっぱり健康とか人生を良くするように考え直す。やっぱり NHK でそういうね、委員会作ってね、本当に我々は日本人の健康とか幸福に寄与してんのか、それとも悪いことばかしてんのか、ね、そういう一応検討会をしてね、その結果をちゃんと放送局ですから、恥ずかしくても表に出すと、まあいうことが非常に大切だと思いますね。私この前言ったばかりでまた二度目なんであれなんですけども、谷口正治さんっていうね、これはまあ新興宗教を起こした人なんでちょっと誤解されてるんですけども、本当に心の優しい人なんですよ。本当に心の優しい人。ですから谷口正治さんはまずね、人のっていうか、僕が東大とかね、NHK とか非難するのはこれ人じゃありませんから相手がね、集団、でかい集団で大きい集団は批判していいんです。これ批判しないと世の中ダメになっちゃいますから。自民党とかね、そういうのはいいんですけど、個人は、個人を批判するっていうのは、やっぱり人の心を傷つけて、自分も傷つくし、相手も傷つくんですね。まあ、私このブログで、批判はあんまり望ましくないですよって言ってるのはそれなんですね。谷口正治さんの言っておられること、書いておられることを読みますとね、本当に愛情が深いと思います。相手に対して。相手がどんなに悪い人でも、夫婦が分裂しているような憎しみ合ってる人でも、谷口さんは愛情を持ってるんですよ。だから言ってる言葉の響きが違うんですよ。全然、だから僕はね、厚生労働省もお医者さんもですね、NHK も、本当に谷口正治さんのような優しい心、人を愛する心ね、それを持ってたら全然違うと思うんですね。まあそういう意味で、私は、若い頃に谷口正治さんの文章とか言ってることに接してですね、ああ、そうか。人間はやっぱり大切なのは、相手がどんなに悪い人でも、相手がどんなに苦しんでる人でも、体の弱い人でも、夫婦の仲がうまくいかない、家族がうまくいかない人でも、そういう悪い点を言うんじゃなくて、その人に対する深い愛情が、まず最初にいるんだなと思いましたね。まあ、それは僕が、イエス様はね、偉いと思って、毎週、教会に通ってた時期があるんですが、本当にイエス様も愛情深い人でした。やっぱり偉い人っていうのは愛情深いですね。だから愛情深い人って人を非難しないですよ。むしろ非難する人を非難してますね。まあイエス様なんかそうですけど、広場の真ん中で悪いことしたからつって、みんながある女に石をぶつけてた。したらイエス様が来て、この女性に石をぶつけられるぐらい綺麗な心を持ってる人は石を投げたらいいですよって言ったら、今まで石を投げてた人がみんな投げなくなって帰ってしまった。この話はね、本当にこう、イエス様の優しさね、人に対する優しさ。イエス様はその女性がなんか悪いことをしたかもしれません。その悪いことをしたということを咎めてるわけじゃないんですね。悪いことをした女の人に対して石を投げられるぐらい皆さん心が綺麗ですかということに、これを言うことによってね、人類全体の心が優しくなり、愛情深くなるということを教えてるわけですね。教えていただいてるわけです。まあ、そういう心があれば、糖尿病がこんなに増えるということもなかったんではないかというふうに思うんですね。